2021年5月7日掲載。スマートシティはなぜ失敗し続けるのか。都市に今求められているもの。都市テクノロジープロジェクトが長らく目指してきたのは都市の管理だ。つまり曖昧性を整理し、不確実性を軽減し、都市の成長と衰退を予測または調整することである。最新のスマートシティプロジェクトには以前の都市計画プロジェクトと多くの共通点がある。これまで何度もこうした取り組みは都市の問題に対する新しいソリューションを約束してきた。スマートシティの古代広告の元になっているものの一つとして、テクノロジーが都市部にかつてない価値をもたらすという信念がある。テクノロジーがもたらす機会は非常に広大であるように思えるため、その機会について測定、評価、決定するのが困難であると感じることすらある。テクノロジーが都市へ向かって発しているメッセージはこうだ。あなたは自分が何を扱っているのかわからないでしょうが、取り残されたくはないでしょう。しかし、10年間にわたるパイロットプロジェクトと派手なデモンストレーションの後でも、スマートシティのテクノロジーが実際に都市の直面する課題を解決あるいは軽減できるかどうかは依然としてはっきりしない。ブロードバンド接続、手頃な価格の住宅、公共交通機関など最も差し迫った都市問題に関して多くの進歩を成し遂げるには、より良い政策とより多くの資金提供が必要とされるだろう。そしてこうした問題は必ずしも目新しいテクノロジーを必要としていない。ただ明らかなのは、政府や自治体が長い間果たしてきた管理およびインフラに関する責任をテック企業がますます引き受けるようになっているということだ。スマートシティが都市における不平等の悪化を回避しようというなら、こうしたプロジェクトがどういった面で新しい機会と問題を生み出すのか、その結果として誰が損失を被る可能性があるのかを理解しなければならない。そのプロセスは、都市がこれまでどのように発展してきたかをしっかりと見つめることから始まる。スマートシティブームの発祥。スマートシティが話題に上るようになったのは、2010年に IBM がスマーターシティズチャレンジを打ち出してからだ。インフラのアップグレードを希望する都市に対し、IBM は数百万ドル相当のテクノロジーを提供する約束をした。この構想では何よりも都市イノベーションへの非常に競合的なアプローチを確立し、民間から無料の製品やサービスを獲得する目的で都市が互いに競い合うことになった。2010年代にはパイロットプロジェクトを誘致する都市を選んだ企業に後押しされて、こうした競争の波が起こった。ブルームバーグ慈善財団、ロックフェラー財団といった多くの慈善団体が同様のイベントを開始した。2015年には米国運輸省が自らのスマートシティチャレンジに同じアプローチを用い、申請した78の都市の中から運輸テクノロジーの試験台としてオハイオ州コロンバスを選んだ。こうした初期の取り組みの多くはテクノロジー企業と個々の都市との間のパートナーシップであり、運輸、エネルギー、廃棄物、通信に関する大都市システムのアップグレードを目的としていた。ハードウェア、ソフトウェア、ビジネスサービス、コネクティビティを提供する企業がシステム全体のソリューションを提供するために提携を結んだ。 AT&T が2016年に立ち上げた提携はこのアプローチを象徴している。 AT&T はシスコシステムズ、デロイト、エリクソン、ゼネラルエレクトリック、IBM、インテルと提携し、アトランタ、シカゴ、ダラスではクアルコムとも提携した。目標としたのは、統合された製品とサービスの総合的パッケージで構成するスマートシティシステムの開発だった。この業界主導のコンソーシアムモデルには、中小企業やスタートアップが参入する余地はほとんどなかった。振り返ってみると、この初期段階の取り組みは現在とは大きく異なっている。2021年にはシビックスマートスケープス、ノードセンス、スーファ、アーバンフットプリントといったより多様な企業がより幅広い収益モデルとマーケティング戦略を模索している。ただし、こうした新規参入企業が一般に重点を置いているのは、都市全体のシステムの構築や物理的インフラのアップグレードではなく、特定のセクターを対象とした新しいデジタルサービスや居住者自身を対象としたアプリの開発だ。この傾向はビジネスモデルとテクノロジー戦略の変化だけでなく、 テクノロジー産業にとって最も困難な課題も浮き彫りにしている。すなわち、テクノロジー自体を開発することではなく、スマートシティプロジェクトの市場とプロジェクトを展開していくコンテキストを理解することである。スマートシティプロジェクトの多くを推進してきたのは、新しい製品向けの独自市場を作るのに慣れているテック企業だ。事実上、こうしたプロジェクトはすべてテクノロジーのソリューションを個々の都市や地域のニーズに適合させるのに失敗してきた。初期の都市テクノロジープロジェクトのコンテキストでスマートシティを考えると、こうした競争が新しいものではないことは明らかだ。以前の都市プロジェクトの波では、自動車産業、セメント産業、鉄鋼メーカー、鉄道業者、不動産開発業者など、さまざまな関心を持つ他の産業も都市イノベーションを推進していた。テクノロジー産業は単に今このプロジェクトを主導し、公共の優先事項に影響を与えようとしている業界であるというだけだ。都市は顧客ではない。都市プランナーは、建造環境に新しいテクノロジーを統合する最善の方法について長らく議論してきた。多くの場合、統合は難しく、混乱を招き、費用もかかる。大規模すぎるプロジェクトや早急すぎるプロジェクトは、政治的反発と経済的混乱を引き起こす。例えば、20世紀半ばにニューヨーク市が道路、橋、都市の再開発を大々的に推進した時には、この大計画に対する反発を引き起こし、その反発は現在まで続いている。特に、クロスブロンクス高速道路に関する遺恨は、都市プランナーたちの胸に深く刻まれた。20世紀半ばのニューヨークにおける、この変革を推し進めた強力な公務執行者であったロバート・モーゼスに関して、ロバート・カロが表した有名な伝記、ザ・パワー・ブローカーを、各世代の都市プランナーが手にするたびに遺恨は再燃し、ロバート・モーゼスといえば、高速道路用の土地を確保する目的で、活気に満ちた地区をブルドーザーで破壊していく様を意味するようになった。そうした時代から見れば、都市計画は大きな進歩を遂げた。都市計画に対するコミュニティの関与は、今では例外ではなく当たり前になっている。近隣計画ユニット、公開ミーティング、オンラインプラットフォーム、電子メーリングリストを通じて、居住者が優先順位の設定や都市プロジェクトの規模、範囲の定義に参加している。もっとも、こうした協力体制が全てのプロジェクトで常に実施されているわけではない。技術官僚的なプランナーとコミュニティ開発グループの間には未だ緊張状態がある。それでも1960年代とは比較にならない。だが、スマートシティのトレンドを推進しているのは都市プランナーではない。スマートシティを推進してきたのは、都市プランナーとは非常に異なる規範と目標を持っているテクノロジー産業だ。例えば、テクノロジー産業では一般的な試験台や実験は都市計画においては受け入れにくい。都市にできることは、せいぜい新旧の社会技術システムの複雑なネットワークを調整して、異なる文化や関心、優先順位を持つコミュニティのために特定の場所で機能するようにするぐらいだ。しかし、テクノロジー産業にとって、このような地域間の際は、拡張可能な都市型オペレーティングシステムを作成するという概念全体を脅かしかねない。都市、特に米国の都市にとっては、民間投資をめぐって他の都市と競争しても、底辺への競争にしかならない。なぜなら、公的機関が勝ち取ろうとしている新しいテクノロジーは、すでに稼働している技術システムやプロセスではうまく機能しないからだ。2010年代のスマートシティブームを経験した人たちの多くは、不安を感じながら参加していた。新しいテクノロジーが本当のソリューションを提供できると考えたのと同じくらい、クリエイティブクラスと新しいイノベーション経済の戦いに取り残されるのを恐れていたのだ。スマートシティの流行から得た結論は、スマートシティに関わる企業の主要な消費者は、多くの点でもはや都市ではないという事実だ。むしろ、都市の主な機能は、テクノロジー産業が製品のプロトタイプを作成し、サービスを提供するために使う、イノベーションのテスト環境なのだ。テクノロジー産業にとって、都市は顧客が住む場所に過ぎない。軽いタッチ。かつて、都市と産業の間のパートナーシップが、新しい道路、橋、建物、公園、さらには近隣全体を生み出した時代もあった。レビットタウンのような広大な郊外から、アイゼンハワー時代の膨大な週間高速道路システム、 ボストンの中央幹線道路まで、こうした変化には多くの批判が集まった。しかし、少なくともこうした変化は建造環境に対する実際の投資を含んでいた。一方、現在、トロントなどの都市では、物理的インフラの変更を提案する大規模なスマートシティ構想に組織的な反対が起きており、多くのテクノロジー企業はより軽いプロジェクトに軸足を移している。軽い変化の中で人気があるのは、ライドシェアや食品デリバリーアプリなどのスマートサービスだ。こうしたアプリは大量のデータを収集するが、物理的な都市には変化を与えない。本当の問題の一つは、スマートシティプロジェクトがその多くの実現過程において過去を振り返って何を修正し、適合し、巻き戻し、元に戻す必要があるかを考えていないことだ。機能的に考えると、都市は相互接続されたシステムの層の上に存在している。都心の街角に立てば、公的機関と民間企業の両方が様々な理由で様々な時代に設置した新旧のインフラを観察できる。しかし、現在のプロジェクトのほとんどは既存の都市システムとの相互運用性を保つようには設計されていない。スマートシティのアイデアはテクノロジー産業自体と同様に未来にしか目を向けていないのだ。現在人気のある軽いタッチのテクノロジーは複雑な都市構造の上に存在できる。今まで通りの道路や家、車といった既存のプラットフォームを使っているテクノロジーだ。こうしたビジネスモデルはほとんどアップグレードの必要がなく、テック企業が既存のシステムを調節する必要性を最小限に抑えられる。例えばスーファは、スマートな経路探索用のキオスク型デジタルサイネージをコンクリートの表面に立った4本のボルトで設置できると宣伝している。しかし、こうした簡易設置型のディスプレイは都市の既存の運輸システムとほとんど統合されておらず、ましてや改善してもいない。こうしたビジネスモデルが引き起こす緊張状態は主に規制であり、物理的なものではないため、一般住民には目につかない。都市の公共サービスとスペースの民営化により、自治体が住民に関して収集したデータに対し企業がアクセスして使用することが可能になった。争点は使用権ではなく、データに関する権利の問題になる。新型コロナウイルス感染症が暴露したスマートシティ。都市に対し新型コロナウイルス感染症のパンデミックが及ぼす影響について多くの推測がある。郊外に向けて人口が移動すると主張する人もいれば、公共空間への新たな取り組みを予測する人もいる。いずれにしても、最重要社会基盤への投資を怠ったことが深刻かつ慢性的な問題であるという事実が、新型コロナウイルス感染症によって示された。この大惨事の予兆は悲劇的だが、限定された都市の問題だったことは間違いない。例えば、2014年にはミシガン州フリントで、市の水道管の切り替えによってパイプから鉛が飲料水に入り込み、インフラの障害が公衆衛生上の緊急事態を引き起こした。2020年以前、フリントのような危機は自分の住んでいる場所では起こらないと人々は考えていた。しかし、今回のパンデミックは、米国の公衆衛生システムのようなシステムがどこでも、そしてあらゆるところで同時に機能しなくなる可能性を証明した。そして、10年来のスマートシティプロジェクトが、主に既存の都市インフラのアップグレードに関するものではなかった事実を示した。こうしたスマートシティプロジェクトは、テクノロジー機器とサービス、およびそうした機器が生成するデータの市場開拓に重点を置いていたのだ。今回のパンデミックにより、テクノロジー産業と都市との間の緩い停戦状態が不安定になった。テクノロジー産業は自らの製品をテストする際のパートナーを都市に求めていたのだ。経路探索キオスクや Wi-Fi 対応のゴミ箱など、私有と公共の両方の共有都市空間向けに設計されたパイロットプロジェクトの有用性は、混雑するエリアを人々が避けたため急激に低下した。過去10年間で最も目立ったスマートシティに関するサクセスストーリーの多くは、実際には配車、カーシェア、ホームシェア、コワーキングなどのソフトウェアベースの共有サービスだった。こうしたサービスはパンデミックの間ほとんど使用されていない。一方、世界中の人々が最も必要としている共有サービスは、依然としてきれいな水、緊急通信、信頼できる熱と電気、柔軟な運輸、応答性の高い公衆衛生システムだ。テクノロジーがより持続可能で公平かつ回復力のある都市を生み出す可能性は、依然として非常に現実的である。 過去10年間の教訓は、スマートシティの間違った言葉に重点が置かれていたということである。注意を払う必要があるのはスマートではなくシティの方なのだ。私たちは常に都市と経済をどのように組織して望ましい結果を生み出すかについて選択している。しかし私たちが選択したシステムによって、誰がどのような条件下で利益を得るか、そして誰が費用を払うかを決定する上では、テクノロジーよりも経済と政治の方がはるかに発言力を持つ。とはいうものの、技術的なソリューションの利用可能性は、何が可能で何を好むかに関する私たちの選択に影響を及ぼしていることは確かだ。しかし、そうした選択でさえ非常に多様であり、地域の優先事項を反映している。スマートシティテクノロジーが存立できる未来を実現するためには、テクノロジー産業がしばしば避けてきた難しい課題、つまりどのような進歩が都市自体に最も役立つかについての問いに取り組む必要がある。そうした未来を実現するには3つのことが必要だ。まず、スマートシティテクノロジーを作る人は地域のコンテキストに関する専門知識を活用しなければならない。次に、データガバナンスのフレームワーク、つまりデータの収集、共有、使用方法に関する合意が必要となる。そして最後に、市民の参加が欠かせない。端的に言えば、このプロジェクトを前進させるのは業界の動機ではなく、コミュニティのニーズへの対応なのだ。以上、ジェニファー・クラークの報告でした。